Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、ガオナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2015年3月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家、ラジオナビゲーターのロバート・ハリスさん。著書アウトサイダーの幸福論を踏まえつつ、アウトサイダーとは何者か、そして生っ粋のアウトサイダーハリスさんの人生哲学についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
ロバート・ハリス、1948年横浜生まれ。作家、ラジオナビゲーター。1971年上智大学卒業後、バリ島をはじめ東南アジアを放浪。その後オーストラリアに延べ16年間滞在し、シドニーで書店画廊の経営に携わる。オーストラリア国営テレビ局で日本映画の英語字幕を手掛け、テレビ映画制作も行う。帰国後ラジオや著述で活躍。著書多数、最新刊は集英社新書、アウトサイダーの幸福論。
Let's get knowledge with fun。
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家、ラジオナビゲーターのロバート・ハリスさんです。よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いします。
集英社新書からアウトサイダーの幸福論出版となっています。およそ番組的には8年ぶりのご登場ということでご無沙汰しております。
どうもどうも、
よろしくお願いします。さあ、今回書籍のタイトルが、アウトサイダーの幸福論ということになってるんですけど、はい、アウトサイダーってまあそのいわゆる規範の外にいる人、
そうですね、メインストリームから外れたものとかね、
外れてるものですよね、はい、そのアウトサイダーと幸福論って、はい、なんかこうダイレクトなイコール関係かなっていう感じはしないでもないですけど、
ちょっと意外なタイトルですよね、うん、いや僕が実際に、まあ、大学卒業してヒッピーで、まあ日本の、まあ、社会の中には生きていけないなって自分で感じて、本当にやりたいことは何か、まあ、旅したい、いつかは本を書きたい、冒険したいということで、まあ、旅に出たんですね、大学卒業してすぐ。ほうほうほう。それからまあ20年近く旅に出ていて、うん、まあ、ずっと僕はフリーで、まあ、なんとか社会のこう枠の、まあ、スレスレのところでずっと生きてきて楽しい思いをしてきたと、
はいはい、
でそのまあ経験談も含めて、うん、まあ、自分の道を自分で切り開いていく上での楽しさとか、うんうん、自分なりにこう追求した幸福論みたいなものを今回書いて、うん、まあ、誰かがそれを読むことによって、はい、なんかお手本になったらいいなっていう気持ちで書きました。
じゃあ自らがご自身がそのアウトサイダーであるということが一つあり、
はい、
でそれで実際自分は幸福なここまで半生を、
まあそうですね、アップダウンはありましたけどね
ということでアウトサイダーの幸福論、
はい、
まあ、ご自分はこうやって幸福だったぜと。
そうですね、あと、うん、まあ、旅しながら、うん、まあ、確かに僕はドロップアウトしてヒッピーだったんですけども、まあ、旅の過程、道のりの上で僕はシドニーでブックショップとか画廊を開いたり、いろんな仕事をしながらいろんな人間と接していく上で、まあ、本当のアウトサイダーじゃなくても例えば弁護士とか、うん、いろんな、サラリーマンの人たちとか、はいはい、オーストラリアの、接しながら、あ、こいつら本当は心のアウトサイダーなんだなと思う人間たくさんあったんですよ。
心がアウトサイダー、
はい、つまり、うん、自分のスタンダードで生きてる人間、自分のルール、
うんうんうん、
既存のルールじゃなくて自分の生き方をちゃんとスタンスを持って歩いてる人間って、まあ、いろんな社会にいるんだなと思って、
は
あ
は
あ、でそいつらと、まあ、随分仲いい友達っていうかコミュニティができまして、で我々が作り上げていった我々なりの、まあ、友情関係とかの中はすごい楽しかったなと、うん、こういうやり方もありだなと思って。
あ、なるほどね、はい、そうですか。じゃあいわゆる社会、一般的には社会人っていうか例えば会社員だったり、うん、はい、まあ、いわゆるインサイダー なのかもしれないっていう人でも、はいはいはい、心がアウトサイダー。
そうですね。そういう連中がいっぱいいたなと思って、だから日本にもそういう人たちがいっぱいいると思うんですよ。
うん
で特に今の時代っていうのはカオスで、終身雇用もなければ、はい、どんどんこう、アウトサイダー的な社会になってきていると。
あ、社会そのものが。
はい。
はいはいはい。
みんな個々が頑張って自分の道を切り開いていかないといけないという現状ですよね。だからどんどんこうパラダイムシフトみたいな本当のこう考え方の移り変わりの時代なんで、そういう意味で僕みたいにこうずっとフリーでいろんなものに揉まれて生きてきた人間の、まあ、体験談というのは、まあ、参考になるんじゃないかなと。
おー、なるほどなるほど、
はい、
で今回この本の中ではそのハリスさんはそのアウトサイダーでないことが逆に今の時代はリスキーかもしれないと。
そうですね、臨機応変に対応できないし、何かにこうすがって生きていく、何か安定性を求めて生きていくものが急になくなってしまったり、さてどうするんだってなると、ずっと そういったその安定性の中に生きてきた人間は、本当にどうしていいんだか分かんなくなっちゃうと思うんですよね。
その準備ができてない、
はい、
あーはーはー、
そういう経験を積んでないんでね。
なるほどなるほど、はい、そうか。じゃあそういう社会の側の方がそういうもう何が起こるか分からないという前提に立つと、はい、このこっちとしてもその心の中でそれはちゃんと何らかの準備しておかなきゃいけないっていう。
そうですね、
はい、なるほどなるほど。それがアウトサイダー的なマインドという。
そうですね、
いうことですか、はい、ということはじゃあハリスさんの考えるそのアウトサイダーっていうのは、まあ、必ずしもだからその社会からドロップアウトしてる必要はない、
ね、必要ないです。
必要ないですね。
もうあんまりなくなりましたからね我々みたいなダイハードなヒッピーは僕も大体あの社会の中でドロップアウトしたとはいえ、まあ、社会とつながりを持って生きてきましたからね、
はい、そうするとそのアウトサイダーってのアウトローっていうのとはちょっとニュアンス違う。
アウトローは、まあ、僕の友達の中にアウトローもいましたけど
もう法の外みたいな、
まあ、法の外に入っちゃってる人たちですねそいつらとも仲良くやってましたけども特にオーストラリアではアウトローではないです。アウトサイダーです。
アウトサイダーだから、まあ、彼氏もだから無法者ではない。
ないですね。
ないですね、はい、だから、まあ、法は、まあ、ちゃんと守るとか守って
もちろんです
いうことで、
はい、ただその組織の中でこうしろって言われて、うん、それに反対するっていうことが、まあ、法に触れない限りではそれはあるじゃないかなと思いますけどね。
ああ、なるほど、はい、あ、その辺もじゃあ結構ギリギリのところを狙いつつそこを楽しむみたいな。
そうですね。あと、まあ、反抗精神っていうものはずっと絶やさないで、うん、自分なりの考えを貫き通すとか、こう上から言われたものに対する疑問を持ってちゃんと自分なりの検証する力を持っている人間、それが僕はちゃんとしたアウトサイダーなんじゃないかなと思うんですけどね。
あ、なるほど。そういうマインドを持ってればこそさっきおっしゃったその準備、いい準備ができる、はい、ということ
ですね。そうですね。
ですね。
はい。
そのアウトサイダー、例えばなんか歴史上にこういうなんかモデルみたいなのっていうのはあったりするんですか？
まあ、僕が好きだった、僕が特に大学生の時に憧れたアウトサイダー的な人間っていうと、ヘンリー・ミラーっていう作家とか、アルチュール・ランボー詩人とか、それからヘルマン・ヘッセドイツの作家とか、はい、まあ、彼はあのナチズムに、まあ、ここから対立しましたよね、まあ、あとボブ・ディランみたいなそういう吟遊詩人的な人、ジョン・レノン、反戦運動で非常にこう叩かれましたよね。そういったやっぱり、まあ、ちょっとアイコン的な存在の人が多かったですね、
まあ、でもなんかそういった人物がいて、でもそれをなんかなぞるのは必ずしも良くないというようなことも、
あ、本に書いてありますね、まあ、あの人の真似をしながら自分のスタンスとかスタイルとかかっこよさっていうのを追求するのは、まあ、あの青春時代必要なことでいいんですけど、20歳過ぎたらそろそろ自分のスタイルを確立していって、こう何人にこう人を信奉したり憧れを抱くのは、そろそろ、卒業してもいいんじゃないかなっていうことを僕は言ってます。
その通過儀礼としてはありだけど
必要なことですけどね。最終的には自分っていうもの、まあ、自分が何だか分かんなくても、まあ、自分っていうなんか諸々のものを前面にこう表現していく人間になった方がいいんじゃないかなと思いますね。
なるほど、はい、じゃあ、まあ、逆に言うと必ず通るとこではあるし、まあ、逆に通った方がいいんだろうけど、
はい、
でもそれはイニシエーションとしてありだけど、はい、っていうことですね。
ですね、でも30にも40にもなって、ずっとなんかの追っかけをしていたり何かにこう頼りすぎちゃうのも絶対いけないんじゃないかなと思うんですよね。
あ、それはそうですよ。なんか主従関係的なものに近いですもん ね、 そうですね、それはね。
あと群れの心理みたいになっちゃいます、
じゃあ、まあ、そういったアイコンみたいなのは、まあ、いるにはいいんだけど、まあ、そこはそれとしてと、
まあ、兄貴分とか道しるべ的存在はいいんですけど、信奉しちゃダメですね。
ということはじゃあそのハリスさんが、まあ、今おっしゃっていたような、まあ、著名人の方々がいらっしゃる、はい、まあ、でもそういう惹かれる部分っていうのは、まあ、やっぱある程度なんだろう、 その権力とかに反骨したりとか。
そうですね、うん、あと己の道を行って、例えばヘンリー・ミラーなんかは40歳までまだ何も書けなかったんですけど、
お
かなりクレイジーな人で、バイセクシャルで、本当にこう虚言癖のある女性と結婚して、
はい、
彼女がパリ行っちゃったんで追いかけて行って、はい、パリで文壇デビューして、
うん、
で本当にもうクレイジー
な
ボヘミアンな生き方をずっと貫いていった男なんですよ。
はいはいはいはい、
でもまあ宗教にも興味もあるし、うん、ダライラマなんかにもすごいこう興味あるんだけど、まあ、こっちでは召喚に入り浸っていたりとかね、うん、そういうワイルドな人生楽しいなっていう大学生ぐらいの時に憧れましたね。
ああ、なるほど、はい、でもやっぱなんかそう通底するのは楽しそうみたいなとこは一つ。
そうですね、冒険、楽しい、好奇心に満ちたみたいなね。
Let's get knowledge with fun。
さあ、そして、まあ、具体的にじゃあアウトサイダー的な生き方とか考え方みたいなところなんですけど、うん、まあ、今回ねその本の冒頭の方でもそのためのアウトサイダー的に生きる武器みたいなことで6か条、
はいはい、一応書きました、
ありましたね、
はい、
ね、いろんなものどんなものがありますかね。
まあ、一つは明確な方向性、目的意識、うん、まあ、僕は100やりたいことあったんですね、人生で
100、
はい、
はいはい、
でもほとんどキャリアにつながるものではなくて、うん、まあ、中にはいつかボヘミアンなブックショップやりたいとか、
ほうほうほう、
あと全くもう何これみたいなファッションモデルと付き合うとか大学を卒業するまでに1000冊の本を読むとか、まあ、
はいはい、
本当にこう人生のスパイスになるような100のやりたいことあったんですね、
う
ん、
それができたからといって何っていうこと
じゃないんです、
うん、ないですね、
人生楽しむためのこのツールですよね、
はいはいはい、
でやりたくないリストもあって、
やりたくないリスト、
はい
はいはい、
満員電車にこう揺られたくないとか、
はあはあ、
毎朝ね、
はいはい、
ネクタイをしたくないとかスーツを着たくない、まあ、そういう意味で、まあ、僕はサラリーマン無理だなと。
ああ、それを書き出すことによって、
はい、
ああ、分かった。
だから僕は自分なりの明確な方向性、僕は海外を旅しながら、
うん、
まあ、いつかは作家になりたい、でもそれまでにはまあいろんな波乱万丈なことをやっていきたいっていう、
うん、
そういった方向性がありました。
なるほどなるほど、それが一つ目、
はいはい、2が順能力って言って、まあ、僕は海外に行くつもりでしたから、いろんな国、いろんな文化、いろんな人たちとの生活の中に溶け込んでいかなきゃいけないん で、
うんうん、
で旅ってのはいろんなハプニングがありますから、
はい、
それにいかに順応していくかっていう順能力ですよね。
ほうほう、順能力、
はい、
はい、
3がまあ人生を楽しむ力、
はいはい、
まあ、これは僕のモットーは人生楽しんだもの勝ちで、
目の前ですね、
で目の前にある瞬間というものを楽しむ、まあ、軽やかな心を持っていかないといけないと思うんですよ、
うんうん、
まあ、そういった楽しむ
力、
力、
はい、
4が打たれ強さ、
ま
あ、これ順応力にちょっと近いものもあるんですけども、例えば僕は離婚も2回経験していますし、まあ、仕事もにもあぶれたこともありますし、破産したこともありますし、弟も亡くしているんですけど、まあ、そういった中から自分のやっぱり悲しむ力とか自分が泣く力とか、そういったものを身につけていって、真の強さっていうのは柔らかいものだと思うんですよ、
うん、
鋼のような強さではなくて、
うん、
こうやっぱりこう悲しみは悲しみとしてちゃんと受け止めて表現しながら、
うんうんうん、
喜びもそういうことができるような、そういうこう軽やかな人間が、
もっとしなやかな感じ
ですね、
はいはい、
それが本当の打たれ強い人間だと思うんですよ。
うん、打たれ強さ、
はい、
はい、
5は、まあ、僕みたいに海外に行く、でもこれから日本もそうなっていくと思うんですけど、だんだんグローバル社会になっていって、語学力がないと全く通用しない人間になってしまうと思うんですよ。
語学力、
はい、はい、これには僕一つ足しまして、あと教養ですね、
うん、
なるべく自分の中に文化をたくさん持っていた方がいいと思うんですよ。
うん、
ただ今の若者となかなか文化をこう寄せ付けないところがあったり、
うん、
日本の文化しか興味なかったりっていう、もう世界のものって全て自分の遺産なんでね、
うん、
そういったものも吸収していく知的好奇心ですか。
なるほどなるほど、はい、それ5番目、
はい
はい、
で6つが友情、
友情、
はい
はい、
友達をいっぱい作る、まあ、オープンさ、
うんうん、
人間力みたいなものですよね、
はい、
僕、友情、人間との関係を通していろんな道が開けてきましたし、
うん、
人生の楽しみの一つは友達とこう分かち合う時間ですよね、
うんうんうん、
そういったものを持つ力ですか。
はいはい、
はい、
なるほど、この6つ
6つ
これ持ってればすごいアウトサイダー的な生き方をする武器になる
まあ武器楽しめますね、
楽しめる、
はい、
まあ、ハリーさん友達も多そうですもんね。
まあ多いですね。
え、はい、どうやって友達作るんですかってそういうなんか小学生みたいな
つもりです。いやいや、僕は本当に自分から作るものだと思うんですよ。はいはい、やっぱ友達できないっていう人って、はいはい、いかにもできない作らないようなオーラを出してる人が多いんですよね。うん、
自分で、
はい、
自分で作っちゃって
る、はいはい、もうこっちに寄ってこない的なものだから本当に僕は自分からいつもオープンでニコニコしてると旅してても人って寄ってくるんですよね。はい、
あ、そうですか。
はい、眉間にしわを寄せて自分のことを考えてる人には人寄ってこないじゃないですか。
はい
はい、はい、なるべくニコニコして、で好きになった人には僕、うん、男でも女でも自分からまあ、進んでアプローチしてますね。今度は会おうよとか飲みに行こうよとか、この業界の社交辞令じゃなく
いつか行きましょうよという感じ
みたいな、はい、じゃなくね、
じゃなく、
はい、
はーはー、それでそうか、もう自分の心を開いて、
あ、そうですね、自分の心を開くってことは、うん、でもその自分の心を開くってどういうことなのかっていっぱい聞かれるんですよね。まあ、それだから、まあ、振られて悲しんだりね、うん、いろんなこう感情思いをに対してオープンでいるとだんだんこうオープンになれると思うんですね。
はい、
感情をいつもこうなるべくオープンにしていると、うん、自分も人にこう見せる自分ができてくるんじゃないかとすごく思うんですよ。
なるほど。じゃあそれは何でしょうね、喜怒哀楽のまあね、喜とか楽は割とね、出しやすいのかもしれないですけど、
うん、
ね、怒とか愛も含めて、
はい、
全部
なるべくね、
なるべく出して、はい、出してというかね、それを見せるようにするってことは、
そうですね、うん、感情の流れを良くしておくのが必要じゃないかなと思いますね。
そうするとアウトサイダー的なマインドを持って楽しい
楽しい
楽しい
今を楽しむことができる。
あ、はい、
よくこう将来に大きい夢を持っていて、
はい、
結婚すれば幸せになるとかね、
うんうん、
何かにこう当たれば幸せになるじゃなくて、うんうん、今歩いていて綺麗なこう夕日を見たらそこでもう瞬時に楽しむことができるような軽やかさですか、
うん、
心の、
うん、
そういうものを持っていきたいと思いますね。
今ですね、今ここで楽しむ、
はい、ええ、
うん、
今僕この番組なるべく楽しもうとして楽しんでますよ。
ありがとうございます。そうですか、
はい、
でもね、まあ、そういう、まあ、楽しい日々を、ね、うん、送ることはね、やっぱり多くの方はいいなと思うでしょうし、
はい、
まあ、じゃあそういうアウトサイダー的マインドを持つといいんだろうなって今お聞きの方は思ってるかもしれない、うん、
はい、
でもなんか自分アウトサイドじゃなくてインサイドにいてるんだよな、うん、みたいな、うん、
まあ、仕事の場とかね、うん、やってることがインサイドかもしれませんけども、うんうん、例えば自分の好きな時間に例えば本をいっぱい読んだり、
はいはい、
面白い映画見に行ったり、
うん、
カフェに行って普段付き合わないような人と友達になったり、うん、そういうところから自分の世界を作っていくってことだと思うんですよね。
もちろん一歩踏み出してですね、
はい、ええ、うん、旅に出なきゃダメですよ。それも本当の肉体的な旅じゃなくて、うん、心の旅ですよね。
心の旅、
はい、
ほうほう、
で自分の世界をどんどんこう追求していく。
なるほどなるほど、
はい、前向きに。
じゃあそれはさっきおっしゃったその読書とかでもいいだろうし、うん、まあ、なんか映画見たりとか、
はい、
なんでもいいけど、
ええ、うん、特に今の男って、この前宮脇浦さんと話したんですけど、
はいはいはい、
今の男は文化がないからねみたいなこと言ってました。女の人にもついていけなくなるわよみたいな言ってましたけど
はい、はい、
確かに今の男性ってなんか心の余裕がないみたいで、
はい、
本もなかなか読まなくなったし、
うん、
映画にもこう行かないし、
うん、
新しいお店なんかにも行かないし、それ全部女性が率先してやってて、うん、で男性も映画行くのは女性に連れて行かれてる人が多いんですよ。今のうちにね、
うん、
女性とちゃんと映画のこう議論をできなくなると思うんですよ。
はあはあはあ、
やっぱ見てないといろんな映画をこう引用したりし、うん、できなくなるじゃないですか、
うん、
それも文化ですしね。
はあ、そうですか、はい、特に男は今
男はもっとね旅もしなきゃいけないし、
は
あ
は
あ、いろんなことに目をもっとこう外に向けなきゃいけないと思いますね。
Let's get knowledge with fun。
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家ラジオナビゲーターのロバート・ハリスさんです。週刊写真書からアウトサイダーの幸福論出版となっています。さあ、今回の書籍の中では、まあ、うん、ご自身のアウトサイダーとしてのエピソードもね、いろいろ書かれてるんですけど、
はい、
その、まあ、いろんなある中で振り返ってこう真っ先に思い浮かぶシーンとかってのはあるもんですかね。
そうですね、まあ、僕が大学を卒業してすぐに、うん、神戸からですね、東ドイツの貨物船の中に2つ客席があるんですよ、うん、
はい、
それに乗って、うん、シンガポールまで下って行ったその瞬間、
じゃあ本当に文字通り日本脱出みたいな、
は
い、
もうこれから帰ってこないんじゃないかと。僕は父と母と、 新幹線の駅で新横浜で別れた時に、うんうん、もうこの二人に会わないかもしれないなっていうね、本当にそのつもりで出たんですよ。
あ、そうですか、はい、もう片道切符状態、
もうそのつもりじゃないと何年も旅で できないんじゃないかなと思って、
あ、はいはいはい、
なんで、まあ、そんなに覚悟があるとかに昔の変なこう気張りはないですけど、うん、あ、でもこれからもう僕はずっと旅する人間になるんだなって思ったのと、
はいはいはい、
でそれから何年か後に僕はシドニー、うん、オーストラリアのシドニーに落ち着いて、大きい書店のマネージャーになって、今度は1階と2階のマネージャー、まあ、総合マネージャーに昇格されて、うん、僕の家から毎朝スーツとネクタイを着て、うん、こう会社に行ってたんですね。
あ、それちょっとやんないことリストじゃなかった
でしょ、
うん、
で2ヶ月ぐらいそれをやった時にこれは間違ってると僕はオーストラリア組んだりでビジネスマンになるために放浪のために出たんじゃないと
はい、はい、
その日に僕あの辞表を提出しましてで町の一番こうボヘミアンなところに行って、でブックショップの場所を見つけてですね、はい、そこで自分のボヘミアンなブックショップを始めるきっかけを作ったんですね。
あ、そうなんですか、はい、あらあら、じゃあそこで気づいて、あ、これ俺のする、うん、しないことリストに載ってたやつだって、
俺道迷っちゃったみたい
に、でもそこボヘミアンなとこ行って、はい、ブックショップ、でもブックショップなんてすぐできないですよ ね、
まあ、でもあのいい友達がいっぱい手伝ってくれましてね、うん、中に座るところがあって、当時は、まあ、あのコーヒー飲んで本を読めるってところ少なかったんですよ、うん、でいつもロックとかレゲエをガンガンにかけて、うん、2階を、まあ、売れないアーティストのための画廊にして、うん、もう本当に宿り木みたいなところで、うん、もう街の変な連中が毎日に集まってきて、自分の自費出版した詩をその場で朗読して売ったりね、そういうクレイジーなところを5年経営しましたね。
あ、そうですか、は
い、すごい楽しい5年でしたね。ただ僕思うんだけど、よく僕が日本に帰ってきてそういう話をラジオにすると、はいはい、うん、どうやったら旅に出れるんですかっていう質問をされる、
はいはいはい、
あのリスナーの方多いんだけど、うん、僕の場合もうやってたんですよね。だからどうやってやるかじゃなくて、もう一歩踏み出しちゃえば、あとはなんとかなると思うんですよ。あんまりね、考えすぎちゃうとできなくなっちゃいますし、で考えすぎてる自分は本当はやりたくないのかもしれないしね。
とにかくやっちゃう、
もうやっちゃうやらずにはいられないみたいなね。
で後からどういうことなんだろうとか、まあいろいろと考えることは出てくるけど、
そうですね、うん、今あの若い時にあの退職をして、うんうん、次の人生に踏み出す時に何をするかって、僕はあのもう一回、これ自分探しって言葉嫌いですけど、うんうん、もう一回ね、自分が何をやりたいのか、うんうん、あの考える旅に出るといいと思うんですよ。
ああ、ここ旅ですね、
すぐ寒い来ておそば寝るんじゃなくて、もうであのカルチャーセンター行くんじゃなくて旅に出て本当にやりたいことを自由な環境の中で考えると、かなりいいアイデアを浮かんでくるんですよね。
まあでもなんか一歩そこでなんか やらかしてみた方がいい、
いいですね、少しちょっとやんちゃなことをも考えてね、
うんうん、
で今まで考えてたこととは全く違うような方向に面白いものがあるかもしれませんしね、
うんうんうん、とにかくもうやっちゃうんだ、
はい、
Don't think
feel it. Just do it.
Just do it. Feel でもない Do it.
Do it ですね。
そうです。じゃあハリスさん、そのね、それこそ100の、ね、やりたいことリストの話があります、はい、それ書いたのが20歳、
18、19ぐらいですね。高校卒業してすぐ旅に出て、カルカッタで書いたんでね。
ああ、そうなんです
か、はい、でね、別にそれをこうなんていうのかな、毎日のようにこうコツコツと、はい、次何やるかなって考えたわけじゃないんですけど、うん、十何年か後に見てみたらもう60ぐらい達成してたんですよ。
お
で今はもう80近く達成していて
え、もう人生8割方達成じゃないですか。
ただ僕はあの書くたびに新しいの書いてるんで、まだ100あるんですよじゃないと終わっちゃうじゃないですか、人生。
そうそうそう、じゃあ常に100やりたいこと、ことはあるんです
よ。あるんです、
あるんです、
はい、
だけどそれまでにもう
結構、もう80ぐらい高校卒業した後に書いたものは達成しちゃいましたね。なんだか知らないけど。
あ、そうですか、はい、じゃあ180分のはい、80は達成してそうですか、はい、でもそれはどんどんアップデートされていく。
そうですね、じゃないと面白くないじゃないですか。
お、はい、もう日々思い浮かんだらまた書き加えるみたいな。
で何かこう達成したらまたそれの代わりになるものを書いてる。
ああ、そうなんですか、はい、あ、じゃあ常に100がリストアップされてる
っていう、はい、そうですね、常に100あればいいなと思って。
ああ、そういうことなんですね、はい、でもそこを書き出して、逆にでもさっきちらっとおっしゃってましたが、それ書き出してみて改めて自分がアウトサイダー的な生き方をするんだろうなってことを確信できた。
そうなんですよ、あの人間って座ってこう、うん、ぐじぐじ考えてもあまりこう突破口を見出せないですよね、うん、 自分は何になりたいのかってずっと考えなきゃいけないと思うんですけど、うん、やりたいことをただ本当にね素直に100書くと、うん、大体わかるんですよ。あ、俺はこういうことはできないし、こういう方向に行きたいんだなっていうのは見えてくるんですよ。具体的な例が目の前にあるんで。
逆にそれはそれまではちゃんと見えてなかった方向性
なんですか？本当に見えてなかったですね。すごくアバウトで、大体まあ旅して作家になりたい、自由でいたいぐらいだったんですよ。
それだとかなり漠然としますね。
でしょ、うん、だからどういうことしたいのかっていうと目の前にあったんで、そこから推測すると、あ、俺は真っ当な人生は歩めないだろうと。
あ、でもある意味そこで確信は得られる。
もう確信してしましたね。はい。
じゃあまあそこで自分のまあベクトルが見えた。
見えたんですね。見えた。でもそこから僕は日本に帰って大学に行って、うん、まあ4年間過ごしたわけですから、それは真っ当な人生じゃないですか。うん、王道の。
はいはいはい。
でもそれをしながら俺にはでも100あるんだぜと思ってると気持ちが自由になるんですよ。
大変なテストの勉強とか、はい、いろいろある中でも、ええ、実は
昨日俺ファッションモデルと付き合ったから1個チェック入れようとかね。
なるほど。あ、100あるリストの中でファッションモデルと付き合うっていうのね、はい、入ってました。え、はい、それって何番目ぐらい達成した？
最初に達成した。
最初に達成。そうっすか、
はい、
じゃあでもそれ持ってればそうだよな、日々のね大学生活の中でも
ちょっとスパイスになるでしょう、
ね、スパイス、まさにスパイスですね。
そうなんですよ。
ですね、
はい、でまあ自分のシナリオを持ってるんで、うん、この社会のシナリオよりも俺のシナリオの方が面白いから、いつかこっちの方行っちゃうぞみたいな。
そうですね、はい、まあでもねそういうアウトサイダーライフの中で、はい、うん、でもねまあ先ほどもおっしゃってましたけど、まあネガティブな、ね、要因もいろいろあって、
そうですね、やっぱり自由な旅をしているといろんなところに落とし穴もあるし、
うんうんうん、
予期せぬ事故もあるし、うん、そういうものは全て経験し、ほとんど経験しましたね。
うん、
僕うつも経験しましたしね。それは本当に旅に出た時だから、大学卒業してすぐ僕なぜか知らないけどうつになって、うん、ほとんど3年間うつの状態で旅したんですよ。非常にだから心細くて、
はいはいはい、
もうヨガやったりベジタリアンになったり、うん、瞑想したりしながらなんとかこう抜け出そうと頑張って、うんうん、その時にやっぱり人の痛みとか、うん、自分がもっともっと人間的になりましたね。
ああ、
そのおかげで、
うん、
それをまああるセラピーを通して克服した時は、うんうん、だから僕は子供の時のエネルギーが戻ってきたんですよ。でそれから今ずっと何十年もそのエネルギーで突っ走ってますね。
あ、そうですか、
はい、
子供の時のエネルギーがそこで来た、
今まだだから僕ね、まあ、子供っていうか今まだ17歳ぐらいにしか僕自分のこと思ってないんですよ。
そうなんですね。でも、ね、やっぱりそうアウトサイダー的人生は面白い、
はい、面白いし、これからはアウトサイダー的人生にみんな入っていくと思うんですよ、
うん、
もう本当に年功序列もなくなりましたし、出身声もわからなくなりましたしね、はい、
うんうんうん、
で今の社会の混沌みたいなものをの中で生きていく上にはやっぱり自分の発想を持って、組織の発想 ではなくて自分にとって幸せとは何かとか、
うん、
いい生き方とは何かっていうもの、内面の豊かさとは何かっていうものを自分でやっぱり自分 の力で考えて生きていかないと、
うん、
本当にやっていかないもう世の中になってきてますからね、
うん、
そういう意味ではアウトサイダー的な考え方っていうのは役に立つんではないかなと思うんですよね、
うん、いろんなもう神羅万象のことにこう対応できるっていうのはすごく、うん、成熟してるイメージですね、それはね。
なんとなく ね、はい、
うん、非常にこうマチュアなというか、うん、なんかそれ大人ですね、なんかねすごい。
でも自分のイメージは17ぐらいでまだ女の子を追っかけてる。かっこよくなりたい男なんですけどね。
まあそこの中でどうやって対応できるかだな。
そうですね。
17歳でね、いろんなこと対応できたら最強ですよ、ある意味ね。すんごい最強です。
まあ大人になった部分はきっと優しい人間になったところかなって自分で言うのも変ですけど、
優しい人間、
はい、僕はかっこいい人間というのは僕 の一番 の理想だったんですけど、うん、まあ、いろんな経験して、まあ、ダウンサイドも経験して、うん、やっぱり一番いいのは寛容で人に優しい人間になるのが僕にとっての一番の理想なんで、
う
ん、その分では随分大人になったんじゃないかなと思いますけど。
なるほどね、はい、優しくなくては生きていく資格がない、
はい、なんかレイモンド・チャンドラーのね
感じです。 Let's get knowledge with fun。 まあね、本当に世界中をこう旅してきたというか、まあね、いろんなところに行かれてるハリスさんですけど、
はい、
そういったハリスさんの目に今この世界、うん、まあ、カオスという言葉もありましたけど、その混沌具合っていうのはどういうふうに映っていらっしゃるんですかね。
非常にいい 方向に行くチャンスがありながら、今非常にこういろんなものを停滞していたり、一番悪いものが出ているところもありますよね。
チャンスはある、
はい、うんうん、チャンスはあると思うんですよ、うんうん、人間がいろんな意味で社会的に進化しているところもあるんだけど、うん、そういう対立しているところもあって、その対立の理由っていうのはやっぱり差別とか、うん、教養のなさ、教育のなさとか、うん、そういうところから来てると思うんですね、うん、寛容のなさ、
はいはい、
やっぱ寛容のない人間っていうのは自分の中の世界がすごく狭くて想像力もないんで、うん、やっぱりどっかこう走りがちになってしまう、そこで、まあ、あの負と負の対立っていうものが生まれてしまう、うん、でもそれを乗り越えるだけの教養とか、うん、まあ、心の余裕を持った人間もいるんでね、なんとかそれをうまく変えていきたいなと思うんですけどね。
なるほど、なるほど、はい、こう視野が狭くなりがちになってる感
じ。そうですね。で、僕が危惧しているのは日本の今社会、日本の教育の中で育っている若者の視野も随分狭くなっていて、うん、やはり社会がやっぱりあの停滞すると、経済的にも停滞すると、うん、人間の目とどうしてもこう内に向いちゃって、うん、あまり外に向かなくなってしまうと思うんですよ、うん、でもこれからもっともっと世界に目を向けていって、いろんなものに、だから世界のものって全て日本人であっても我々の遺産なんですよね、
う
ん、
おー、
はい、ほうほうほう、だからいろんなものに目を向けてもっと旅に出て、はいはい、外から日本っていうものを 見るとまた違うんですよね、日本って。
なるほど、
はい、もっと俯瞰でものを見て、うん、で自分の心象風景の中にいろんなものも入れていった方がいいと思うんですよ、
うん、
ただビジネス書を読むんじゃなくてね、全く今はすぐは何のメリットにもならないような小説を読んだりね、
うんうんうん、
振られてもいいからいろんな恋愛をしたりね、
うん、
それも痛いぐらいの恋愛をした方がいいと思うんですよ。だからちょっとこうなんかみんなこうね、あんまり痛くない恋愛したいっていう傾向があるじゃないですか。
あ、もう先回りして転ばぬ先の、
はい、もうあんまり会わない方がね別れた時痛くないみたいな、もうね燃えるような恋した方がいいんですよ、人間。
あ、もうもっと熱くなるぞ。
もう、
はい、あちっちな。
でも死んだような、もう死んじゃうような、振られ方もして、少し悲しみっていうのを分かって、人間の心を豊かにしていくことですから、そういうこともどんどんしていって、うん、まあ、自立した人間、うん、自分でものを考えられる人間が、うん、もっともっと日本に出てきてくれないと困るなと思ってます。
その恋愛のことに関して熱いコーヒーの話もね、なかなか分かりやすい例えだなと思ったけど、
そうですね、
熱々のコーヒー、やっぱコーヒーが熱々の方が美味しいですもんね、
ええ、でも火傷するからぬるにしようって言ったらおかしいですよね
最初から氷入れちゃってぬるぬるしちゃったな、美味しさ最初にない
初めからないですよね、
ないですよね、
はい、
やっぱ熱いとこでこそ美味しいんだから、
ええ、そうですよね、
火傷する覚悟で火傷しない方がいいでしょうけどね、
ええ、でもリスクっていうのは、うん、美味しいものに対する、なんか、いいものに対するリスクっていうのは必要ですからね。リスクがあるから、それを得た時の喜びっていうのはね、素晴らしいんであってね。
まあ、そういうリスクの話で言うとね、はい、ハリスさんはその、ギャンブラーとして生計を立ててたね、はい、時代もあって。
1年ほどポーカーとバックギャモンで暮らしてました。
だからね、そういうギャンブラーって、まあ、運任せみたいなとこって、はい、それこそ、一般的にはなんかネガティブに語られがちですけど、
はい、
でもなんかそこに通ずるアフォリズムが今回冒頭であって、これいいなと思ったんですが、はい、ロバート・ルイス・スティーブンソンの、
はい、
あの人生とはいかに良いカードを手に持つかじゃなくて、手に持った悪いカードをいかにうまく使うかである。
それまさにそのものですよ ね。だいたいみんなね、悪いカードで生まれてくるんですよ
悪いカードで生まれてくる、
はい、みんな悪いカードの方が多いと思うんですよ、
うんうん、
それいかにうまく使うかですよね。
あ、手持ちをどう、
はい
ね、使うのか。
そうですよ。
それで、ね、一発逆転みたいなことも大いにありますし、
はい、
ね、もう、
はい、まあ、僕はギャンブラーの時はすごく保守的なギャンブラーでしたけどね。
あ、そうですか。
プロのギャンブラーって保守的なんですよ。
あ、そうなんですか。
逆にあんまりね、ギャンブルしないんです。
あ、ギャンブラーはギャンブルをしない、
確率で勝つんです。
ほ
う、でもその中でもたまにこう、勝負、大きい勝負に出なきゃいけない時があって、それが自分の魂がふるいにかけられた時ですね、
うん、
これでもしかしたら2ヶ月分のね、家賃もなくなっちゃうし、どうしようか、でもやらなきゃいけないなと思うとやるんですよ。
ほ
う、で負けると一晩中自分のベッドで一人 でこう寝て、4、5回こう涙を流しながら目を覚まして、朝それをシャワーでこう洗い流してからまた勝負に行くっていう、そうすると随分タフになりますね。
いや多分なるでしょうねそれはね
、まあ、切り替えが効くような、
ね、今はゲームの話ですけど、はい、それはイコールこう人生みたいな、
そうです、
置き換えられうる、
完全に
です、ね、
恋愛にも置き換えられますし、あの人生楽しんでいて守りにあんまり入らないでね、
うん、
人生を前向きに楽しんでる人間って大体いいことが起こるんですよ、なぜだか知らないけど、こう運命が味方してくれる場合が多いんでね、やっぱりなるべくオープンに人生を前向きに楽しんだ方が絶対プラスのものが返ってきますね、
なるほどなるほど、
とにかくやってみると、うん、Just do it ですね、
Just do it で、ね、そしたら成功するかもしれないし、
はい、まあ、
成功じゃないかもしれないし、
でも違う道が開けるかもしれないしね、
うん、それはやったことによって、はい、次の動き
ですね、
ね、やっぱ流れですもんね、はい、そこはね、
そうですね、うん、あの旅にあの出てね、
うん、
まあ、あのイスタンブール の, あのすごい迷路みたいなマーケットあるじゃないですか、
はい、
入ると絶対迷子になるんですよ、
あ絶対迷子になる、
はい、もうほとんどあの例えばモロッコのフェズなんかもそうです、地図がないんですよ、
あ
必ず迷子になるんだけど、迷子になるといろんな面白いことが起こるんですよ人生も迷子になるのが一番いいと思うんですよね、
うんうん、
それをそういうふうに思っていくと、その道中がそういう楽しいものになりますからね、
そうか、そこで迷子になっちゃったらダメ失敗とか持って
じゃなくて、
じゃなくて、
うん、お何がこう見つかるんだろうとかね、
そうですね、
はい、
最初から迷子になる
そうですね
ものだという、
は
い、
それはもう、そうですね、
そういう条件なんです、ね、初期条件がそうだってでとにかく動く、
そうですね、
動かないとね、
はい、行動ですね、
そう、まあね、あのハリスさんのアウトサイダー的な人生観、世界観、道徳観ね、いろいろとお伺いしてきたわけなんですけど、
はい、
あの今後のハリスさんの人生のダイスっていうのはね、まあ、100のリストは常にアップデートされているということではありますが、
はい、
常にまあやりたいことはその都度ある、
そうですね、変わってはいきますけどね、
うん、
あの僕のやっぱ年齢とともにね、
うん、
でまだ例えば小説を僕まだいつぐらい書きたいんで、
ああまだこれから先、
はい、
はいはいはい、
とかあの子供だんだん多くなってきたので、
うんうん、
いつかあのみんなでどっかで落ち合う旅をしたいなと思って、みんなそれぞれ旅をして、うん、僕と僕の奥さんも別々に旅して、例えばイスタンブールで会って、はい
は
い、そこで家族で旅して、またどっかで離れ離れに旅するっていう夢があるんですよ、半年ぐらいかけてね、
うん、
はい、
それもリストの中に入ってる、
入ってます
それこそねってイスタンブールだったらまた迷っちゃうしみたいな、
そうなんですよどこであれどこだったっけみたいないないじゃないか
そんな時はもう LINE とかでは絶対連絡取んないっていう、
取らないですね、
取らないですねダメですね、
トップカピに何時みたいなね
そこで、また出会ったらまた嬉しいし、
そう出会えなかったら、ね、まあ途方法ですけどね、
途方法で
探しに出るみたいな、
そうですね、またその探しに出たとこで何かある、
ある
ですもんね、
そうね、
はあ、そうですか、じゃあもうそこはもう変わらないですね、
変わらないですね、
そのやり方、
そういう意味では変わらないですね、
そうですね、
はい、
じゃあもうね生まれ変わってもまたやはり
もう絶対これだけ言ってね、生まれ変わって絶対できないでしょ
そうですね、
はい、今度は銀行マンになりますって言えないでしょ
そうですね、超インサイドになりますちょっと言えないですね、わかりました、なんかすごく安心しました
よかった
ラジオ番学部の娘、本日は作家ラジオナビゲーターのロバート・ハリスさんにお話を伺いました、先生どうもありがとうございました、
どうもありがとうございました、
ラジオ番学部の娘スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家ラジオナビゲーターのロバート・ハリスさんをお迎えしてお送りしました、ロバート・ハリスさん、まあ、アウトサイダーの生き方を貫く優しい男という感じなんですけど、やりたいこと100のリスト、ね、常にアップデートされているということがいいですね、まあ、自分だったら何をリストアップするかなということもちょっと考えながら、ね、いろいろとお話をお伺いしましたけど、でも100上げるのって結構大変だよって言われました、まあ、60ぐらいまでねすぐ行くんだけど、100までは、ね、まあ、いろいろと考えて楽しいよっていうふうにおっしゃっていただきましたので、自分なりの100本気でちょっとリストアップしてみますかね。さて番組ではツイッターで情報を発信しております、アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめで検索してください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了、生徒は私、河野健でした。